瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。今回は児童生活習慣病について、瀬戸市役所健康課の山田美奈子さんにお電話でお話を伺ってまいります。山田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、この児童生活習慣病、これどんな病気のことを言うんでしょうか。
はい、児童生活習慣病とは、簡単に言うと大人でいう生活習慣病と同じ病気のことを指します。
はい、
生活習慣病といえば糖尿病や高脂血症などを思い浮かべる方が多いと思いますが、それが学童期に起こっている状態や将来病気になる可能性が高い状態のことを言っています。その原因は日頃の食生活や運動習慣によって引き起こされることが分かっています。
ああ、そうなんですね。ではそれに対してどうでしょうか、何か対策はあるんでしょうか。
はい、生活習慣病を引き起こす主要な危険因子は幼少期の生活習慣や食事の取り方によって決まることが多く、
はい、
その対策は小さい頃から家族全体でより良い生活を送れるよう取り組むことが効果的です。
はい、
健康課では小学生とその保護者の方が今と将来の生活習慣病予防として普段の食生活の見直しを行うきっかけを作るため、今年度は瀬戸市内全公立小学校16校の小学5年生1160人を対象に、はい、BDHQ15Y という食事調査を実施しました。
はい、BDHQ15Y というこれ食事調査、これを実施されたということなんですが、その結果はどうだったでしょうか。
はい、87.6% の方から回答が得られ、近所学院大学の協力により調査分析を行いました。
はい、
まず食塩摂取量について気になる結果が出ています。
はい、
なんと 99% の児童が食塩を取りすぎていました。
はい、
また脂質も約 70% の児童が過剰に摂取しています。
はい、
塩分や脂質の摂取量は将来の高血圧や脳卒中など心臓や血管の病気につながります。
はい、
摂取量を減らしていくことが急務となっています。
はい、
次に食物繊維の摂取量が 85% の児童で不足しているという結果になりました。
はい、
お野菜はたくさん食べると体にいいと皆さんご存知だと思います。
はい、
野菜にはカリウムという栄養素が含まれており、先ほど取りすぎと申し上げた食塩を体の外に出してくれる役割を持っています。
はい、
摂取量が少なければ取りすぎた塩分を排出する量も減ってしまいます。
はい、
その他にはカルシウムや鉄、タンパク質といった小学生の皆さんの頭や体の成長には欠かすことのできない栄養素が多くの小学生において必要摂取量に届いていないことも明らかになりました。
ああ、そうだったんですね。じゃあこういった結果を踏まえまして、どうでしょうか、今後子どもたちには具体的にどうするといいんでしょうか。
はい、先ほど取りすぎていると申し上げた塩分と脂質を多く含むものがあります。
はい、
何だと思いますか。
いや、何でしょうね。
答えはお菓子です。
ああ、そっか。はいはい、
お菓子には塩と油が多く含まれています。
うん、
例えばクッキーを例にすると、摂取カロリーの面から考えると1日4枚ぐらいまでが適量です。
はい、
これ以上食べると過剰摂取なんです。小学生に人気の唐揚げやフライドポテト、ファーストフードにもこれらが多く入っており、摂取量を減らしていくことが求められます。
うん、
逆にたくさん食べてもらいたいお野菜は1日 350g、
はい、
生野菜なら両手に3杯分、茹でたら片手に3杯分です。覚えやすいですよね。
そうですね。はい、
生なら両手にこんもり乗せたお野菜を3杯分、
はい、
茹でたら片手に3杯分です。
なるほど、
朝ごはんからサラダを食べ始めるといいかもしれません ね。
そうですね。
もし嫌いな野菜があるときには、 野菜をチェンジするという方法もあります、はい、例えばピーマンが苦手なお子さんがいたとします、はい、お子さんは大人よりも舌の感度が高いので、うん、苦味を強く感じます、うん、子どもの頃に苦手な野菜が多い理由はこのことも関係しています、
はい、
ピーマンの例に戻りますが、対策としてはピーマンが緑黄色野菜と呼ばれる色の濃い栄養素満点の野菜の仲間ですので、人参やブロッコリー、ほうれん草など食べやすい同じ緑黄色野菜の仲間にチェンジしてあげることができます、
はい、
塩分を減らし、うん、食物繊維を増やす手っ取り早い方法としては、お味噌汁やスープを具沢山にしてみるのもおすすめです、う
ん、あ、なるほどね。さあ、改めまして私初めて聞いたんですが、やっぱりこの児童生活習慣病ということで、まあ、大人の生活習慣病と、まあ、同じ病気ということなので、はい、まあ、糖尿病であったり高脂血症などね、まさに私たちがよく言われていることぐらいのなんですけれども、お子さんにもやっぱりこういったことが起こりやすいという、先ほども、ね、ご紹介いただきました食事調査の結果からもよくわかるということで、まあ、食塩の摂取量が非常にもう多いという 99% の児童が取りすぎているという、脂質もまあおよそ 70% の児童は過剰に摂取しているということなので、まあ、こういったものを減らしていく。逆に食物繊維の摂取量が 85% の児童に不足しているということですので、野菜を多く摂るというね、こういったこともやっぱり食生活を変えていくということが大切ということを今まずお伝えいただきました。で、はい、具体的な方法ということなんですが、我々だとついついいろんな脂っこいものを食べ過ぎてしまったりとかね、酒のおつまみなんかっていうことを言いして、お子さんがやっぱお菓子が塩や油が多く含まれているということでして、クッキーだとの例にすると摂取カロリーで1日4枚って多分すぐ済んじゃうんじゃないかというね。
そうですね。
あとね、ポテトチップスなんて1袋食べちゃうこともあったりしたんですけど、私なんかはこれもやっぱりかなり塩分も非常に多いということなので、その辺をですね減らしていくことをまず考えるということと、逆に野菜を多く摂るためにはどうしたらいいかという非常に覚えやすいのがありましたよね、お野菜ですが、生ならお野菜ですね、これ両手に3杯分、生なら両手に3杯分、茹でたら片手に3杯分というふうに覚えていただくということで、ぜひできれば朝ごはんの時から、サラダを食べていただく。また嫌いな苦手な野菜があるときは野菜をチェンジするということで、大人になってくると子どもの頃に食べられなかった野菜もね食べられるようになるんですが、お子さんにとっては苦手な野菜などを、まあ、同じような栄養素の違う野菜に変えていくといいということで、そんなですねアドバイスもいただきました。まあそういったものを踏まえまして、さあ最後になるんですが、やはり将来生活習慣病になりたくないなとかなってほしくないなって考えていらっしゃる小学生の皆さん、その保護者の方にぜひエールをお願いいたします。
はい、現在の小学生の皆さんは塾や習い事で忙しい毎日ですよね、はい、例えば習い事に行かれる際に車の中でお菓子を食べて小腹を満たす機会があるのなら、はい、それを食事で不足しがちな栄養素を補う機会に変えてあげることができます、う
ん、なるほど。
焼き芋、おにぎり、ナッツやチーズ、バナナなどお菓子の代わりにしてみませんか。
はい、
外食の際に親子でサラダバーを積極的に利用して、楽しく興味を持って生活の中に無理なく野菜を摂取する機会を増やすこともいいかもしれません。おいしいねと家族団らんで食事をとる機会が増え、家族皆さんが自然と将来も元気で健康な体づくりができることを応援しています。
はい、ありがとうございました。今回はですねこの瀬戸町ラジオ、瀬戸市役所健康課の山田美奈子さんに児童生活習慣病についてお話を伺いました。山田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。